天の故郷でした。T さん、聞いてくださったでしょうか。それでは、私が書きました日本26聖人と村上キリシタンの歴史殉教天国の希望と喜びというこの本からですね、今日は、33章キリシタンの潜伏の後バスチャンの4つの予告予言148ページですけども、ここから読んでいきたいというふうに思います。なんか久しぶりな気がしますけれども、純子さんよろしくお願いします。
はい、33キリシタンの潜伏後バスチャンの4つの予告予言。信徒発見がされるまでの7代250年間、信仰を守り通した浦上のキリシタンたち、彼らが信仰を継承し守り続けることができたのは、長方、水方、聞き役というしっかりとした地下組織と、日本人伝道師セバスチャンが残したバスチャンの日暮りがあったからです。
はい、これはもう今まで、読んで学んできましたが、長方、水方、聞き役というしっかりした地下組織、この地下組織が強力で、これが守られたんですね。それとバスチャンの日暮り、復活祭やイースターなど、そういうことを、復活祭とイースターは一緒ですね、まあ、聖霊降臨日とかそういうことに関してちゃんとこう正しく繰り出す、そしてそれを堅実に守ってきた、で守る組織があった、だからですね、この2つが大きかったんですが、実はそれ以外にも重要なことがありました。
はい、そして実はもう一つとても大切なことがあります。それはバスチャンが残した4つの予告予言でした。
はい、バスチャンひっくりだけではなくて4つの予告予言をしました。それが大きなポイントだったんですね。じゃあ続けてお願いします。
バスチャンの4つの予告予言。バスチャンが残した4つの予告予言とは次のようなものでした。1、お前たちを7代までは我が子とみなすが、それからのちはアニマ、霊魂の助かりが困難になる。
はい、7代までは我が子とみなすけど、それからは霊魂の助かりが困難になる。これはマイナスの意味じゃなくて、つまり7代目まではもう守ってるけど、その後は難しくなるっていうのは、その後はもうそうじゃなくて助けが来ると、つまりこの後出てくるんですけど、神父がやってくる、再びこう堂々と礼拝できるようになるよってことの暗示なんですね。だからマイナスに見えて、じゃあマイナスことを予告してないんですね。そうですね。二つ目お願いします。
はい、2、コンヘソーロ、国会を聞く神父が大きな黒船に乗ってやってくる。毎週でもコンヒさん国会ができるようになる。
カトリック教会にとって国会というのはすごく重要なことです。罪を告白する神父の前ですね。で、残念ながらその神父が全くいなくなって、国会というのをその神父までそこでできなかった。その根源ソロというそのとっても重要な事柄を再びできるようになるよと。で、毎週毎週ができるようになる。それはその国会を聞いてくれる神父が大きな黒船に乗ってやってくるからと。すごいことは、この大きな船なんて当時考えられなかったのに、7代のうちに大きな黒船に乗って、神父がやってくるということを予告したんですね。で、大きな船は当時考えなかったし、黒船ってことでも考えなかったので、その大きな黒船に乗って、神父が今月をやってきて、ちゃんとその人の前で国会ができるようになって、毎週毎週できるようになるんだよってことを語ったわけです。その頃想像もできなかったことを、この予言を通して、バスチャンは人々に残し、その予言が人々に大きな希望になったわけですね。また予言は続きます。
はい、3、どこででも大声で、キリシタンの歌を歌って歩ける時代が来る。
はい、この頃はキリシタンであることが分かればもう殺される、捕まる。だから、まあ、キリシタンの歌なんか歌えないわけですね。キリシタンなくてもどっかで覚えにした賛美歌なんか歌ってしまうと大変なことになりました。だから彼らは絶対歌えないわけですね。ところがどこででも大声で、小さな声じゃなくても大声で堂々と周りを気にせずキリシタンの歌を歌って歩けるようになると。それキリスト教が自由になる。キリスト教をいくらやっても誰も何も言わない。それがもう本当に浸透していくようになるぞってことだったんですね。これは当時は考えられなかった。クリスチャンであれば迫害される、拷問される、当時考えられなかったことですけども、それを予言したわけですね。
4、道で前著ポルトガル語で教会者に出会うと先方が道を譲るようになる。
当時は死の証拠交渉という階級制度がもうできる頃でした。 ね、まあまあ、しっかりしたのはちょっと後かもしれませんが、まあ、ちょうど階級あって、そして、まあ、異教徒たちはあのキリシタン迫害されてましたから、もう偉そばってた。その異教徒の方がこちらキリシタンだと分かると道を譲ってどうぞって言ってくださるようになると、まあ、全く考えられなかった事柄をこの4つに語源したわけですね。7代経ったら、ね、それまではことみですけども、ね、アニマは助かりはないと。しかし7代経ったら今月ソロがやってきて、大きな車がやってきて、国会を毎週でも今月さん国会をできるようになるぞと。そしてどこで大きな声でキリストの歌を歌っても大丈夫で、向こうから来たら恐れるな、向こうが道を開けてくれる、伝承教会者、キリストじゃない人でさえ道を開けてくれるようになると。まああの、これすごい予言です。今読んだらすごいと思うんですけど、そうじゃなくて当時の人にとってこれはもし成就したら奇跡で、そんなこと起こるのかと思いたくなるようなこと。でもそれを彼らは予言し、それが7代受け継がれてき、そしてその通りに、村上四番組の後キリスト教は自由になりですね、この予言の通りにクラブに乗ってやってきた人が、そして、この日本人の方が道を譲るようなことが起こるわけですね。じゃあもうちょっと続けていきましょう。
キリシタンたちはこの4つの予言の言葉を心に大切に抱きながら、国会を聞いてくれる神父がやってきて大声でオラショ、お祈りすることのできる日を7代250年間信じて待ち続けたのです。そして予言が成就する日がやってきたのです。
はい、彼ら厳密に言えば7代251年ですけども、まあ、250年間信じて待ち続けます。必ず神父がやってくる、必ず黒身のよってやってくる、そして毎週でも今日さん国家ができるようになると。必ず大声で歌を歌う賛美歌を歌えるようになり、教会者が異教徒が道を譲るようになると。7代経った時、きっとそれが来ると予言の言葉を信じて彼らは待ち続けました。そして実際7代目が来て、ついに予言が成就する日が251年目やってくるんですね。お願いします。
バスちゃんから7代経った時に、長崎の外目というところに一人の老人がいました。彼は信仰厚い人で、金平僧侶、神父が来るのをずっと待っていました。
はい、7代経った時、この老人は約束通り言ってた7代目だった。きっとこの代に何か起こると、きっと神父が来ると信じて待ち続けたわけですね。もう年をというふうに取ってたんですけれども、彼はそれを信じて待ってたわけです。
彼は涙を流しながらこう言っていたのです。黒船の渡来も遠いことではないぞ。金平僧侶がやってきて金比山を聞き、在家の許しをいただける日は近づいた。オラショも教えも大声でできるようになるぞ。牛肉も食べられる世にはなるが、それは金持ちや上方ばかりで、我々貧乏人の口には乗るまい。その日が近づいたというのに、このわしはなんと不幸なんじゃ。金平僧侶に会うて金比山を申すこともできないで死んでしまう。しかしお前ら若い者はその時代を見ることができるのじゃ。
この年取った老人は信じていました。黒船は必ず来る、7代経ったから約束通り必ず来る、神約束破れないと。そして金比山ができ、本当にちゃんとした罪の許しを受けられる、まあ別に本当は直接神様からイエス様から受けれるんですけど、まあ、カトリックだからそういうわけですね、歌と。そして、オラショも教えも大声でできると。思いっきり賛美歌を歌えると。で、牛肉も食べられると。まあでもそれは金持ちとワッパイだけでってことで、つまり、立場のある人か金持ちだけだと。ね。でも、貧乏には食べれないだろうけども、でも、牛肉も食べれるようになってくると。そういう素晴らしい日が近づいてきてるのに、わしはもう本当に死んでしまう。なんて不幸なんだろう。だけど若いもんよ、お前らは。ついにその時代に来たんだってね、必ず神様はその役割から期待してるよっていうことを言ったわけですね、まあ、すごい信仰と希望を持って言ったわけですね。ところがです。
ところがある日、大きな黒船がやってきたと言って人々が騒いでいるのです。彼は小高い丘に登ってそのところを打ち眺めました。これじゃ、これがバスさん様の予言の黒船じゃ。じゃが、わしは金平僧侶に会うて金比山を申すまでは生きてはおらぬ。 そう言って彼は涙をこぼしたのです。
はい、この涙は本当についにバクチャン様の命を成就したって、クレバノが来た、ついに神父様コンヒソロが来て、コンヒソロ国家ができるっていう、ついに予言が成就して、この神父が来た、しかもクレバノに乗ってきたって言って、もう感動した喜びの涙と、でも自分はもうやってはきたんだけど、実際に会ってそういうことがするまでにはいろいろ手続きやったりいろんなことあるだろうから、もう自分はそれまでは生きてないだろうという、せっかく来たのにできないっていう涙、その二つがこもっていると思うんですけどね。でもこの人にとってこの黒船を見れたことはすごい良かったと思いますね。本当に来た、神様は信じたったって信じてはいたんだけど、信じてはいたんだけど本当に来た時に、またものすごい深い喜びになったと思います。そして続いてお願いします。
また長崎港の近くに善長谷というカトリック信者の村がありました。ここはもともとは善邸谷と善長谷と言いましたが、佐八という水方が引率して家族と二人の独身者が移住してきたのです。佐八は臨終の時、括弧の家頭を枕元に集め諭して言いました。やがて黒船に乗ってくる人と一つになれと。
はい、この佐八という人はですね、水方連続して家族と独身者が移住したんですけども、その伝承谷っていう村でカトリックの村があったわけですね。当時ね、そのちょうど余裕なくなる時に全員を集めてですね、家頭を集めて遺言を残します。それがやがて黒船に乗っていく人がいる、その人と一つになるんだって、必ずそこで黒部に乗ってくる人、神父のことですね、その神父の一つになれと。七代経ったから決着が成就すると、彼らは信じてたんですね。で、自分は死ぬけど七代経ったから必ず成就するから、その黒部に乗ってくる人と一つになるんだとって予言を継承し伝承していくわけであります。
はい、このように七代経ったらコンヘソーロがやってくるという予言の言葉は、潜伏しているキリシタンたちにとってとても大きな希望となっていたのです。そしてその予告予言の通りに、七代目にあたる幕末に黒船がやってき、キリシタンの復活が起こるのです。
はい、そのキリシタンの復活については来週以降また話したいと思いますが、七代経ったらコンヒソロに乗って、コンヒソロがやってくると黒船に乗って、そしてコンヒさん国家ができるという、これ予言です。この予言を通して彼らは、その予言を通して神様からの言葉をいただいて、励ましを受け希望をいただいて、七代だったらきっと来る、その言葉を伝承しながら彼らは迫害の中を隠れながら信仰を継続しています。次七代だった時、彼らはその通り黒船が来たのを見て、次に黒船が来たって、神様は本当に約束を守られた、真実だったと感動します。でも年取り友達はもう自分はだからといってそれまで生きてられないし、その神父様が陸に上がって助けてくれる時まで生きてられないだろう。でも本当に黒船が来て神様へと飛び立った、それに対する感動がいろんな記録を残してくれています。で、そしてそのままその感動は今生きている私たちにも伝わっていくので、これ本を、拙い文章で書いたわけですね。で、この予告予言、予告予言というのは、予言というのは教えや慰めや励ましや進め、同時に指示予告というのがあるんです。予知というのは、で、こうやって予告予知というんです。で、本当に神から来た予言予告をこの人はします。で、それを聞いて今度はこちらを読んだんですよね。で、彼らはその七代だったっていうことを聞いて、七代だったらそうなんだって、それを信じて七代待ち続けいたわけですね。神の言葉である予言が彼らの心の支えとなって、七代たては必ずコンヘソロがやってくるんだって、コンヘソロができるんだ、思いっきり賛美が歌えるんだって、その期待、そのことに対する信仰を通して彼らは待ち続けるわけです。そして信じた通りに、七代目に黒船に乗って今月それをやってきて、フェリペですけども、そしてその約束の成就を豊かに神様は愛してくれるわけですね。で、皆さんですね、予言の働きというのは現在でもあります。よくね、なんとかの予言者なんてね、昔はノストラダムスの大学になってますけど、そういう意味ではありません。本当に聖霊様に捉えて、クリスチャン、聖霊満たされ、聖霊バプテスマでクリスチャンを通して、予言を語ってくださいます。もちろん新約時代には吟味が必要です。本当に神から来ているのか、その人は自分の思いで言っているのか、サタン、悪霊から来ているのか、吟味しないといけません。本当に神から来たものだけ私を受け取る必要があります。 今でも予言はあって、その予言が人々を励まし、慰め、強め、助けることができるってことをね、覚えてください。なぜなら予言は吟味しないといけないんですけど、吟味されて確かに神だと確認できたら、それは神の言葉、神の啓示である神の言葉だからです。で、神の言葉こそ信仰の中で最も重要なものなんですね。ぜひそのことをね、覚えていてほしいというふうに思います。純子さん、どうですか、今日のところ読んでみて。
いや、なんかこの神様の言葉を信じる すごさっていうか、与えてくださる希望の素晴らしさっていうか、その歴史を持って、本当に黒船が、なんか歴史って、学校で習った歴史って、黒船が来たところは知ってたんですけど、そこに至るまでにこんなストーリーがあったっていうのを聞いて、本当ピタッと歴史と合ってるので、びっくりしました。
はい、ぜひですね、皆さんも教会に来てくだされば、神様は必要な時にはあなたにも予言をくださって、励ましくださったり慰めくださったり、そしてこの予告言みたいに将来のことに対して必要な時には前もって語って教えてくださいます。その予言があなたの心を支え、励まし、裏紙のキリシタンたちが7代250年間信じて待ち続けたように、あなたも諦めそうになったり、さっきくじけそうになることもあるけど、歌えてましたけど、諦めたりくじけたり、もう嫌ってもそうになるときに、その予言の言葉があなたを支え、信じ続けて待ち続けること、そしてやがて約束の成就を必ず見てきょう来ることを体験させてくださいます。ぜひこの機会に予告予言をあなたも成してみて、また正しく訓練を受け、また必要ならば学びに来てほしいというふうに思います。